はい、ちょっと最初にアクシデントがあってバタバタしましたけれども、これからギャラリーの方の話を聞くんですが、あ、先ほど最初にかけた阿部博光さんっていう方は、ここの奥井磨きギャラリーでギャラリーコンサートを開いてるんですけれども、そこのギャラ最初のギャラリーコンサートのきっかけを作った方です。でその方の曲をおかけいたしました。それではインタビューの模様をお聞きください。今日はギャラリー、私と同じような個人でやっていらっしゃる奥井磨くギャラリーというところにお邪魔しております。前回に続いて2度目のお宅訪問という感じなんですけれども、今日はその奥井磨くギャラリーの、主催をなさっています奥井さんのご夫婦に今来ていただいてますので、お話を伺いたいと思います。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずここの場所からちょっとご説明させていただきたいんですけれども、ここ一番わかりやすくいらっしゃるったらどういう形なんですか？
地下鉄の東西線の丸山公園駅から、ロープウェイ行きのバスに乗って、慈恵会前で降りていただくと、慈恵会病院の方に行く途中にあります。
あ、そうですね。慈恵会、そこ、通りは三六通り、
三六通り
の岩下の通りなんですけど、そこから慈恵会の方に入って、最初の右が、あ、左に曲がる角ですね、はい、そこを曲がっ、細い道を曲がって一番奥に今赤い看板が出てらっしゃるのですごくわかりやすい、はい、
三六通にも赤い、
あ、出てますね、あそこ車でこうスーッと行っても赤いのすごく目立ちますよね、そこに奥井磨くギャラリーという看板が出てますので、それを目当てにいらっしゃると分かるかと思います。はい、ここのギャラリーの、開設されたいきさつっていうのをちょっと簡単にお話しいただけますでしょうか？
12年前に、平成の7年ですね、7年にうちの長男なんですけども、19歳だったんですけども、東京で絵の美術学校に入るための勉強をしていて、そこで、交通事故で亡くなってしまったんですね。で亡くなってからいろんな作品が出ていって、その後こう遺作展とかさせていただいたんですけども、その中で普段でも見れればいいねなんていう声があったりで、私たちも息子の作品をしまっておくのもあれだし、その遺作展の中でいろいろ共感していただいたり励まされたとかっていう声もあったので、私たちができる範囲で展示ができるものを作ろうという思いがありまして、それで思い切ってこちらに、ギャラリーを作ったということなんです。
何年
ギャラリーを作ったのは3年半
前、3年半
前ですね。
ちょうどうちのギャラリーと同じ年に開設されたということで、こう非常になんかこう共に歩み出したという感じですごい一人で心強く思っているんですけれども、ここはそういうちと同じようにご遺族で運営されているということで、そのこう個人の方の作品を展示している。で、うちと大きく違うのは、その磨くさんはまだまだ発展途上というか、これからやるぞっていうところで、こう不慮の事故で亡くなられたということで、皆さん一度来て作品を見られると、そのなんてこうエネルギッシュというか、このパワーというか、それはもうなんかこう渦巻いているのがひしひしと伝わるんですけれども、 そういうのに皆さん共感なさるんでしょうね。
そうですね、うん、ちょうど、まあ、あの本当にあの高校時代に描いた絵が多いんですけど、
はい、
一番やっぱりあのいろいろ悩んだり、する時期で、あの青春の何ですか、思いを、あのありゃあの喋る子じゃなかったので、あの絵とか絵にをぶつけて自分の思いをほとんど全てぶつけていたような、ところがあって、まあ、それがやっぱりあの いろいろ若い人たちとか、あるいはその、あの皆さん それぞれ青春時代を過ごしてこられて、その時のこう思いが、あのなんて思い出されるっていうようなことがあったりで、それでこう共感されたり、私たちにはやっぱりあの結構なんていうか自分を励ましてる部分っていうか、いろいろもう悩みがいっぱいあったみたいで挫折しかかっていたようなんですけども、それをその絵を通して自らを励まして、なんか歩んでたという感じがあるので、それを見ながらやっぱり励まされるっていう、私たちがあの励まされるっていう言葉がこう聞かれたりするんですよね。
なんかこうあの絵を拝見してると、その全然その取り繕っていないっていうか、こう逆にこう生々しいっていうか、そういうタッチで描いてらっしゃるんで、そこら辺がそのなもう、まあ、変な言い方ですけど、出来上がった絵と違うすごい魅力を持っているなって思うんですけど、お父様からどうですか、息子さんの絵は。
そうですね、あの僕もあの実際、まあ、息子があの生きている時にはあの、まあ、2、3点しか見てなかったんですよね、まあ、それでこんなたくさんあの絵が出てきて、本当にびっくり。
あ、こうあのお部屋にバーッと飾ってたりとかいうことはあんまりしてなかったんですか。
してなかったんですよ。
ああ、そうなんですか。
ね、高校 の古文連であの入選したり、はい、入所した絵を見たりして、で、まああのまあ、画家を目指すとは言ってたんですけど、まあ、どれほどの力あるのかちょっとあの分かんなかったんですけど、ただあのテレビと詩を見た時に、ああこの子やっぱりなんかその画家を目指していける、まあ、そういうなんか能力があるのかなって、まあ、そういう才能みたいなのをちょっとあの感じさせられましたね。やっぱりあの自画像が本当に多いんですよ、たくさんね。
はい、
ね、であの僕も一番好きなの自画像は老いた僕って、あの、まあ、自分は日記の中ではあの人生設計みたいなのを書いてあって、あ、はい、まあ、80過ぎまではなんか生きるぞみたいなこと書いてあって、あ、まあ、おそらくその80代の頃の自分を重ねたあのだと思うんですけど、でその、まあ、自分も今60過ぎて、この肩の稜線だとかもう本当になんかこうふっくらしたり、あの口元もキュッと引き締めて、なんかまだまだこれからだぞみたいな強さを感じて、あのいつも励まされてるんですけど、まあ、そういう意味であの、まあ、先ほども近藤さんおっしゃってたように、あのやっぱり荒削りではあるんだけど、なんかこうパワーというかエネルギーですかね、それはやっぱりあのいつも感じてます、
はい、すごいことだと思います。なんか、あの私もちょっとこう美大を行ったので、行く前にあの1年間、まあ、浪人生活といいますか、そういうことをして、まあ、そこでこう会、まあ、デッサンとかを勉強するんですけれども、はい、最初のうちはこう割と自由に描いてるんですけども、だんだんだんだんこうなんか手先に なってしまっていって、自分でもすごくこうなんか受験用のだったな、嫌だな嫌だなと思って描いてたことがあったんですけれども、なんかそういう風になる前ですよね。そうなんかそういうこうなんかこう自由さとか、その自分の思いみたいなストレートなので。なんかこう本当はもっとあのその後の美学さんの絵もね見たかったですけども、なんかこうすごいところでこう止まってるんだなっていうとどまってるんだなっていう、ひょっとしたら 今日あのずっとその大学なんか行っても同じパワー続けていたかもしれないですよね。
そうですね、
うん、それぐらいなんかこう太いものを感じます、うん、なんかこう根底に、うん、地に足がついてるっていうか、うん